そして、今横で笑ってらした荒木さんですけども、はい、荒木さんのお仕事は、
はい、私は中学生向けの入試広報というものを担当しております。はい、はい、学校見学会や学校説明会といった中学生に向けたイベントの、その取り仕切りの先生の補助を行っております。はい、
よく今どこの学校でもオープンキャンパスをしますけど、はい、高専もオープンキャンパスに中学生さんたちを、はい、あと父兄の方々をお呼びしたりするわけですね。
はい、今年は11月の2日の日に学校見学会オープンキャンパスがありまして、はい、それに向けての今準備をしている最中であります。
その、進路どうしようかなと迷っているその中学生さんたちの心を捉えるなんかこう仕掛けみたいなのがあるんですか？
仕掛け、そうですね、実習工場という工場が香港にありまして、はい、そこでの機械はやはり道南で唯一のといいますか随一のですかね、数少ない大きな機械工場となっておりますので、それはすごく中学生の目を向けることのできるものかなと思っております。うん、はい、
それは学校の中にかなりの大きなスペースで、はい、その町工場みたいな感じのものがあるんですか？
町工場とまでは言わないんですけれどもただかなりの学校に、私も入って初めて見た時にすごくびっくりしたんですけども、学校の一部にこんな施設があるんだっていうその衝撃を受けましたね。
はい、さっきねちょっといろいろな雑談をしていたら、実は荒木さんは理数系僕全然ダメ全然ダメ文系なんですっておっしゃってたけど、そのダメな荒木さんがいや僕理数はねなんて思ってる学生子どもたちに興味を持ってもらいたいと
、はい、
どうすれば興味を持ってもらえるでしょうね。
そうですね、本校のイベントに来ていただくと本当にすごく興味を持っていただけるのではないかと私は思っておりまして、私自身がそのイベントをその開催する立場でありながら見ていてそれに目を取られてしまうというか、そういったことがたくさんあるので、そういったやはり実際に見るというのはすごく大事なんだなということは感じますね。
実際に入ってらっしゃる学生さんたちは、好きで入ってきた方もいるでしょうし、ひょんなことから来た方もいると思うんですけど、はい、やっぱりその自分とはちょっと違うタイプの学生さんが多いなっていうのは感じますか？
そうですね、だいぶ違う学生が多いなと私は思いまして、実際にそのやっている内容とかそういったことに関しても私じゃ全く理解できないことばかりなのでそのやはり根本的な頭の作りというか興味のあるものが全然違うのかなって思ったりはします。
でもそういう方がね、事務方にこうつくと大変戸惑ったりね何をどう書いていいかわからないとかってあって、はい、先生方もそういう事務手続きとかそういうので随分と助けてちょうだいというふうに来るかと思うんですが、三上さんのお仕事はどういうお仕事なんでしょう？
そうです、私が今担当している仕事としては本科、中学生卒業してから入学した後は本科と呼ばれて5年生の部分になるんですけれども、それを卒業した後にですね、専攻科という2年生の課程があるんですけれども、そこの業務全般を今担当しております。
具体的にはどんなことをするんですか？
そうですね、専攻科に2学年で今50人くらいいるんですけれども、その中で学会の発表の補助をしたりとか、あるいは報告会の原稿を集めてそれをこう印刷したりとか、そういう補助的な業務もありますし、本当に専攻科全般のことですね。メインとしては今の仕事が多いかなとは思うんですけれども。
そうするともうかなり専門的な勉強をなさったり発表なさったりしてらっしゃるという。
そうですね、正直言えば何をやってるんだろうっていう感じで、ね、よくは分かってはいないんですけど、ただやっぱり興味に惹かれるものはあるので、私も文系なので理系の皆さんのこう報告を見ながら、ほう、こういうことをやってるんだっていう関心を持って見ておりますけれども。
何年目ですか、お仕事は？
私は5年目になりまして。はい、
そうすると上野さんと三上さんが、
はい、同期ですね。
同期なんですね。で、実は藤田さんと荒木さんが同期なん
です。はい、そうです。
同期って何人ぐらいいるんですか？
私たちは2人ですね。
2人ですね。
はい、2人っきりの同期なの。やっぱり、どこの会社でも、どこの分野でも、最初はドキドキしますし、慣れるまで大変だと思うんですけど、慣れたの、だいぶ、戸惑わなくなったっていうのは荒木さんは どのぐらい経ってからですか？
そうですね、正直なことを言うと未だに戸惑いがたくさんあって、毎日自分のそのできなさ加減に呆れてしまうというかところはすごくあるんですけれども、その仕事自体に慣れたと思えるようになったのはやはり1年ぐらい経ってからですね、はい。
それこそ、藤田さんはどうしてこういう大学高専の事務にっていうふうに思われたんですか？
そうですね私はそのあまり自分で企画とか事務で前から進んで出れないタイプだったので、なんとできれば誰かのサポートをするような職業に就きたいなというふうに思ってたんですね。それで、まあ、事務職員というところにスポットを当てて、まあ、誰かのサポートができるような職業を就きたいなと思って、で私も釧路出身なんですけれども、地元北海道で就職したいなと思った時に、まあ、大学法人の試験を受けてみて法政に採用されたというような状態です。
でもこのコーナーを設けてから、高専の先生方の個性の豊かさですとか、研究の多様さですとか、驚くことがいっぱいあるんですけど、先生方も面白い先生がいっぱいそうじゃないですか？
そうですね、面白い先生も、はい、たくさん。
どんなところが面白いなと思われますか？
そうですね本当に個性豊かというか、いろんな先生がいらっしゃるので、
上野さんが何か一言言いだそうな顔してる、どうぞ。
いやいや、そんなことはないんですけれども、でも、普通高校に私は通っていたので、その高専の先生方をこう比べてみると、やはり専門性が強いなっていうのは特に感じますね。で、ご自分の専門のことについてとても面白くこう語ってくださったりですとか、それからいろいろと話していくうちに、例えば私のこう出身大学のことと一緒のその同じ学部出身の先生と一緒にその大学の話をしたりですとか、研究などの話ではなくて個人的にこう話しかけてくださったりする先生方もいらっしゃいまして、とても仕事もそういう点ではしやすいなというふうに感じております。
やっぱりそのこう事務は事務だけで完結するわけじゃなくて、学生さんですとか教授の方、先生方の方ですとか外部の方とかのこうコミュニケーションが大事だと思うんですけど、そのあたりでは
そうですね、非常にいいなと思うこととすれば、
はい、
よく先生方もそうですし学生もそうなんですが、挨拶をしてくれるところだと思うんですよね、それでまあ挨拶だけで何かっていうわけではないんですけれども、ただ挨拶し続けることでこうコミュニケーションのこうきっかけにはなると思うので、うん、それがいい方向に動いてるのかなっていうのは働きながら感じていることですね。
自分のそのサポートで先生方のお仕事がスムーズにいったりするときは嬉しいと思うんですが、何かそういう経験って今までにありますか？
そうですね、まあ、例えば今担当している専攻科の業務でいうと報告会を、まあ、8月の6日に実施したんですけれども、その報告会終わると、まあ、学生たち自身もすごくほっとしてるんですけれども、私自身もこう、あ、ちゃんと終わったなと思いながら、っていう安堵感はあるんですけど、その中での充実感っていうのはすごく感じられるので、そういう、まあ、イベントが特に多いのかなって思うんですけれども、その中での、こう、終わった後の充実感っていうのは、いつ、どういうイベントでも感じられるのかなと思って、それはすごく楽しいなとは思うんですけれども。